説教、父の愛に養われて、宍戸元雄牧師。本日は主の祈りの中で、私たちに必要な糧を今日与えてください、この祈りについて特に御言葉から聞きたいと思います。主の祈りの中にこの私たちの日常生活の最も身近な問題についての祈りがあるということは、なんとこの素晴らしいことではないかと思います。主イエスはこの祈りによって神ここにいますということを忘れるな、神は私たちの毎食の背後にあって私たちを養っておられる、このことを忘れるな、そう教えられたのであります。食事を忘れる人は、ほとんどいないと思います。何回食べるかはそれぞれに違うかもしれませんけれども、食事をしないという人はいません。豊かな食事の時も粗末な食事の時もあるかもしれません。しかしこの祈りは食べ物そのものだけものではなく、食べ物を与えてくださる神を忘れない、その祈りがここにあるのであります。イエス・キリストは神であることに固執しようと思わず、己を虚しくしてこの地上に来られ、そして病気で苦しんでいる多くの人々を、その病を癒された。このあと三条の説教が終わりまして、この第八章からイエス様の技がずっと書いてありますけど、ずっと八章の方を読んでみますと、病気の人々を癒されたということが次々に書いてあります、ね、雷病の人、百人隊長の中部のしもべ、ペテロの舅の熱病、悪霊に取りつかれた人、そのような人々、病人たち、それだけではなくて、当時社会から見放されていたような人々、病気のために見放されていたような人々もたくさんいました。そういう人々にものことも聖書は書いておりますね。例えば12年間も長血を患っていた女性がいた。38年間も池の周りにただ座っていただけの病だった男がいた。あるいは生まれつき目の見えない青年もいた。そのような病める者たちにもイエスは癒しを与えられた。これらの病人たち、特にこの社会からも見放されたような人たちの生活状況は一体どんなだっただろうか。ほとんどはそのような人々は正式な職業に就けず、人の憐れみによって生きるしか他はなかった。主イエスの眼差しはそういう人々にも向けられていったのでありますね。そういう人々をもイエス様は癒しをなさった。イエス様ご自身、実はこの世で生きる人々の苦しみをご自身味わわれた。貧しい者の悲哀を知っていた。賛美歌の121番に、貧しき憂い、生くる悩み、つぶさになめしこの人を見よという一節がありますよね。この人を見よ、親に生まれただけではなく、貧しき憂い、生くる悩み、つぶさになめしこの人を見よ。神の国の話、神の福音を聞こうとしてイエスに従ってきた 5000人の人々たちがいたということも書いてあります。夕暮れ迫る中、主イエスは彼らの貧しさに心を止められた。そこでイエスは言われた。あなた方の手で食べ物を与えなさい。弟子たちは戸惑いました。そこにあったのは2匹の魚と5つのパンだけでした。しかしイエス様は言われました。それをここに持ってきなさい。天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンと魚を分け与えられた。これがパンの奇跡ですね。5000人を養われた。彼らは満腹したと。まさにそういう出来事があったのでありますけど、この群衆はしかし神によって養われたことをすぐに忘れ、イエスという方は私たちに食料を与えてくれる、そういうお方であると誤解したのでありました。パンの奇跡の本当の意味は、パンの送り手が神ご自身であるということにありました。そのことを知らせるために、神が私たちを養ってくださるんだということを知らせるために、実はイエス様はあのパンの奇跡を行われたんです。ところがパンの送り手である神のことはそのままに忘れてしまいまして、群衆はパンそのものに捕らえられてしまった。彼らは食べて満腹し、神が送り手であるということを忘れてしまった。これが人間の現実であります。ですからヨハネ伝道、キリストはこういうふうに言われたとか、他のところで書いています。キリストは言われました。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。イエス様を探す、それはまたあのパンの奇跡を行ってほしい。人々はそういうことだけを願ってた。それはパンにとらわれている人間の姿だった。パンを持って私たちを養ってくださるのは神ご自身なのだということを忘れてしまう。主の祈りはこのようなあり方と正反対のところにある祈りであります。私たちはこの祈りによって本当に神を意識するようになる、そういうこれは祈りであります。天の父なる神よ、天におられる私たちの父よ、私たちに必要な糧を今日も与えてください、そういう祈りであります。なぜなら私たちはこの世のパンのためにそれぞれ労しています、ね、苦労しています。箴言には次のような言葉がありますね。誰でも一切れのパンで、パンのために罪を犯しうる、咎を犯すことがある。人間は一切れのパンのために罪を犯すことがある。本当にこの世の中の恐ろしい殺人なんかをですね、事件なんかを読んでみます。ほんのわずかなお金を取るために人を殺してしまうというようなことがありうる、そういう出来事が、事件が起こっているという、それが我々の住んでいる世界でありますね。誰でも一片の一切れのパンのために罪を犯す、犯しうるんだ。お腹が空いてどうしようもなくなった、それで罪を犯す、そういうことが人間にはある。旧約聖書のあの創世記の25章に、野原を駆け巡って疲れ果てて狩りから帰ってきたあのエソーという人間がいました。ヤコブが赤いスープを作っていた。 その時エソは何と言ったか。ああ私は死にそうだ、死にそうだ、空腹のために、しかもたった一杯のスープのために、調子の権利などはどうでもいい、そう言って永遠を継ぐ特権を売り渡してしまった。これは言い換えれば、目の前のパンのために神の約束を捨ててしまった、そういうことであります。一時的なことのために永遠というものを失ってしまった。実はこれが人間なんだということです。これが人間の現実だ。人間は目の前の物質にとらわれて神の永遠の戒めを忘れてしまうということであります。そういう可能性が誰でもあるということであります。箴言にこういう言葉もまたありますね。これは口語訳ですけど、こういうふうに訳されております。私は二つのことをあなたに求めます。貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならぬ食物で私を養ってください。飽き足りてあなたを知らないといい、主とは誰かということのないため、また貧しくて盗みをし、私の神の名を汚すことがないためです。まさに飽き足りればですね、もう食べ物がもういっぱいありすぎて飽き足りればですね、主を裏切り、神様なんていうのは何ですか、神様っている、いるんですか、それ何ですか、そういうふうに人間は言う恐れがある。貧しければ盗みを働き、神の名を汚すことになりかねない。そのような豊かさの中にあっても、貧しさの中にあっても、人間はいずれにおいても罪に陥る可能性がある。神を忘れてしまうということがあるという、そういう現実が私たちの生きている世界でありますね。私たちであります。新約聖書ピリピ書での4章でパウロはこういう言葉を言ってます。私は物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も、豊かに暮らす術も知っています。満腹していても、空腹であっても、物があり余っていても、不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。まあ、パウロは、まあ、豊かな生活であったとは思えないんですけれども、しかし自分は何か物が欲しいからこう言ってるんじゃないと。満腹していても、空腹であっても、物が豊かであっても、不足してであっても、いついかなる場合にも自分はそれに生きていく秘訣を心得ている。目の前の物質にとらわれやすい私たちでありますけれども、ここでパウロは、神こそが私を養ってくださる存在だ、そういう確信を持っていたんだということであります。どういう豊かな食事も、これは神から来たものだ、感謝をしていただきなさい。貧しい食事の時も、これは神から来たものだ、神によって今私はこのような貧しいものでも今養われている、ものが何もないんじゃない、こういうものによって自分が今養われている、このことを感謝しなさい。そのようにパウロは、神こそが私を養ってくださる存在だ、そういうふうにいつも心得ていたんだ、このことが自分は富にある道も貧にある道も心得ているという、パウロのこれが生ける秘訣だというふうにピリピ書の中で書いているわけであります。先ほど読んだこの詩編145編の中にこういう言葉がありました。あなたは時に応じて 食べ物をくださいます。すべて命あるものに向かって御手を開き、望みを満足させてくださいます。神はこの世のすべての命を創造し、その命に必要なすべてのものを与えてくださる、そのような創造の神なのだ。私たちを作ってくださった神なのだ。神は時に応じて、豊かな時も貧しい時も、神はそれぞれの時に応じて食べ物を与えて私たちを養ってくださる。すべて命あるものに向かって御手を開いてくださる。作った神が私たちの命を作ってくださった、この命の創造主である神が、その命に必要なすべてのものを与えてくださるんだ、こういう確信を我々は持っていたいということであります、ね、ルターはこの主の祈りのこの糧という言葉の意味を、まあ、パンだけではなく、私たちがこの地上で生活するに必要な全てのものを指すという、そういうふうに理解して、次のようにこう言ってます。肉体の栄養や生活になくてならない全てのものです。この糧というのはそういう私たちを養うものだ。パンが中心第一にありますけど、それだけではない。例えば食べ物も飲み物も着るものも履き物も家も屋敷も畑も家畜もお金も財産も平和も健康も教育も名誉も良い友達、信頼できる隣人なのです。私たちが生活していくにはなんと多くのものが必要なことだろうか。で、そういう全てのものが実は神の御手にから私たちに与えておられるんだ。命に必要な全てのものをこの創造主である命を作ってくださった神は与えてくださる。神様はこれらのもの全てを時に応じてふさわしくお与えくださるんだとルターはこう解説しているのであります。イエス・キリストはこのマタイ伝のこの次の第7章というところの方を読んでみますと、こういうふうにこう書いてますよね。語られました。あなた方のうち誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがる者に蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださらないことがあろうか。天の父なる神への信頼、まさにこれが私たちの信仰の在り方であります。人間の私たちは父親、それぞれのこの父親母親としてですね、不完全なものである。それでも子供には良いものを与えたいと願っている。あなた方の天の父は求めるものに良いものをくださらないことがあるだろうか。まさにイエス様はそのことを私たちに諭して、そしてこの父なる神に祈り求めなさい、父なる神に良いもの、父なる神は私たちに、私たちが生きていく上に必要な全てのものを与えてくださる、そういう方なんだ。貧しい時も豊かな時も、時に応じて神は私たちをしかし養ってくださる、そういう存在だということを心にしっかりと留めておく、 そのことを私たちに忘れないために、イエス様はこの主の祈りの祈りを祈るようにと教えてくださっておられます。私たちに必要な糧を今日も与えてください、そう祈ったので、教えられたのです。ここでこの私たちに必要な糧、今日も与えてくださいという、今日もと今日与えてください、あるいは今日も与えてくださいという、まあ我々は言っておりますけれども、この日ごとというのは、あるいは今日というのは、まあ、毎日のと意味でありますね。私たちは今日一日の食べるに必要なものを与えてください、そう祈るのであります。この1年間の分の食べ物とかですね、あるいは我々が生涯で食べていく、そういうものじゃないんですね。今日一日を食べるものを与えてくださいというふうに言っている。一体これはどういうことなんだろうか。旧約聖書で出エジプト記の中に、イスラエルの民がアラノで食べ物がなくなった時にモーセに文句を言いました。食べ物がありませんと、我々を死なすためにこのアレノに連れ出したんですか。モーセは困り果てて神様に祈った。そしたらば神様はまさに天なる天の父が養ってくださるということを表してくださった。それが神様がマナを与えてくださったというあの出来事ですよね。聖書はこういうふうに書いてます。朝になると宿営の周りに露が降り、露が蒸発すると大地の上に霜のように残った。これがマナと呼ばれるものであった、まあ、白いものであった。それぞれこの、そして必要な分を集めよと言われると、まあ、1人当たり1オメル、約 2リットルぐらいですか、をこの1人が1人分それぞれ集めた。あるものは多く集めた、あるものは少なく集めたけれども、余るところがなく足りなくもなかった。十分なものがそこで与えられたということであります。ところがそのマナを 翌朝まで、次の朝まで取っておいた人がいたということも書いてある。ところがその取っておいたマナは虫がついて臭くなって食べられなくなってしまった、そう書いてある。あれ、エレミアの哀歌の中に、主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになるという言葉があります。主の恵みは尽きることがない、ただ漫然と尽きることがないんじゃなくて、それは朝ごとに新たになる、朝ごとに新たになる。今日一日であれば、苦しいことがあったとしてもです、今日一日だけ働ける、頑張れる力を神様与えてください。もう何年も先とかですね、あるいはこれ、何ヶ月も先とかまでずっと苦しい。そうだったらば我々はもうできないかもしれません。しかし今日一日だけ、この一日の厳しい状況の中かもしれません、耐えなきゃなんない日であるかもしれませんけど、どうか今日一日耐えることができますように、神様あなたの恵みを与えてください、生きるエネルギーを与えてください、こういう祈り。イエス様は明日のことまで思い煩うな、今日一日の労苦を負う力を、そのようなエネルギーを与えてくださいと祈るように 教えられたことですね。今日一日だけのエネルギー、今日一日だけの労苦を明日のことまで思い煩うな、思うな、今日一日をどういうふうに生きるか、今日なすべきことは何なのか、今日自分が今できることは何なのか、明日明後日のことまで、先のことまで心配してですね、今日のことをおろそかにしてしまうことがないように、今今日自分にできることは何なのか、しなきゃならないことは何なのか、そのことに集中しなさい、そうキリストは教えられました。一日の労苦はその日一日だけで十分である、明日のことまで思い悩むな。それを言い換えれば、今日一日の労苦を担ってゆく、働いていく、そういう力を、エネルギーを与えてください。肉体のエネルギー、働くために我々が肉体を使わなきゃならない、その肉体に必要な私たちの肉体を養うエネルギーを与えてください。肉体の栄養だけではなくて、私たちの心の栄養も与えてください。魂を養うのは神の言葉ですね。今日一日の技のために、我が小さな一歩の歩みを照らし出してください。あの詩編の中に、あなたの御言葉は我が足の光、我が灯火という言葉があります、ね、我が足の灯火という言葉があります。私の歩みを照らす灯火、詩編119編105節。私の小さな一歩を歩み出す、その私の足元を照らしてください。私の魂を養ってください。あなたの御言葉を信じることができますように。なぜ神は一日分だけのマナを与えたのか、一日分しか神はなぜイスラエルのために与えなかったのか、あるラビが次のように説明したということを説明している本がありました。それはその例えをこういうふうにラビは説明した。ある王様が一年に一度一年間の生活費を支給していた。まあ、あなたにはあなたはお前にはこれだけの一年間の生活費をあげる。でその時王子は王様にこの一年間に一回だけ会いに来る。で王様はこのそうしていたんだけれども、王様はその息子に毎日会いたいと思った。そこで一日分だけの生活の糧を王子に渡すようにした。これがその説明なんです、まあ、そうしますと王子は毎日毎日やってくるっていうわけですね。そして王様はそれで納得した、喜んだ。でこれは我々の祈りが毎日毎食神に捧げられ、神との交わりが一層深くなるということを神が求めておられるということだ。ご飯を食べない人はいないじゃないですか。その度ごとに、ああこの食べ物は神よ、あなたが与えてくださったものです、感謝します。その食べるごとにそう短いお祈りをすればいい。私たちは毎日食事をしていきます。そしてこの私たちが主の祈りを思い出してですね、神よ、あなたが私たちの肉体も魂も恵みを持って養っていてくださることを感謝します。神様の栄光のために、神と人を愛する技のために、今日も一日働くことができますように。神を愛し人を愛するっていうのが旧約聖書全体のですね、律法全体のそれが要約する言葉だとイエス様は教えられました。これは言い換えれば神の栄光を表していくということですね。 神の戒めの中に従って歩んでいくという私たちに課せられているものであります。まさに神を愛し人を愛するというそういう技のために、今日も一日働くことができますように、神よ、あなたはそのように私たちの、そのように生きるために私たちの肉体を、私たちの精神を、魂を、恵みを持って養ってくださることを感謝します。イエス様の御名によってアーメン。こういう短い祈りを我々がただ祈って食べ物を感謝しますだけじゃなくてですね、食べ物を与えてくださった神様はそういうふうに私たちに生きるように、神を愛し人を愛するというこの戒めを生きるために私たちの肉体を養ってくださる、魂を養ってくださる、そして自分は今日何をしたらいいのか、自分は今日何をすることが人を愛することになるのか、神を愛することになるのか、そういうふうにこの思ってですね、一日の技を行っていく、まさにこういう祈りを持って私たちはこの先ほどの王子の例えではありませんけど、もっともっと神に近づいていく。神はこのように全くこんなにも身近な形で私たちを養っていてくださるんだ。愛なる神は私たちをこのように愛してくださっているんだ。この神に私たちはもっともっと近づいていく日々の生活を、この食事という出来事を通して日々の生活をまた重ねていきたいと、また今週も歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはあなたによって本当に選ばれ、恵みの中に置かれましたことを心から感謝いたします。あなたはかくも私たちを愛し、私たちを養い、あなたのしもべとして生きていく道を備えてくださいました。今週もまた私たちは一週間の旅路を与えられています。どうか今あなたによって養われたこの肉体と魂をあなたに仕え、人々に仕える、そのような技のために使っていくことができますように、一人一人の人生のうちにあなたご自身が御言葉と御霊を持って臨んでくださいますように。今病の中にある多くの方々がおられます。主よ、どうかあなたが最もふさわしい御力を持って、癒しを持って健康を与えてくださいますようにお願いいたします。今週一週間の一人一人の戦いをどうか導いてくださいますように。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。